心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごとへようこそ。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられたさまざまなご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もね、リスナーの皆さん、鍋友の皆さんからいただいたレターにお答えしていきます。今日はですね、蛙化現象ということについてのレター、そして、奨学金の返済について、あと結婚後のキャリアについて悩まれている女性の方などなどということで、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。はい、では最初の方です。鍋友ネーム小夏さん。渡辺夫婦のお二人、いつも楽しく聞かせていただいています。私は27歳女性で、今回は恋愛相談をさせていただきたいです。私は俗に言う蛙化現象のような状態になりがちで、追いかけられると自分のペースや距離感が崩れると思い逃げたくなってしまいます。そうならないために、無意識に私のことは興味なさそうな、手の届かなさそうな人を追いかけては、結局付き合うことができず落ち込むということを繰り返してしまっています。このサイクルから抜け出して、自分のことを好きでいてくれる人のことを好きになりたいです。抜け出すためには自分に自信を持てるようになるのが一番なのでしょうか。一度好きでいてくれる人と無理やりでも付き合ってみるべきでしょうか。過去にそれで2ヶ月で別れたことがあり、トラウマもあります。この原因と対策について教えてもらえると幸いです。よろしくお願いいたします。はい、小夏さん、レターありがとうございます。蛙化現象というやつですね。これね、お聞きの皆さんは聞いたことありますか？蛙化っていうと、まあ文字通り、ゲコゲコ鳴く蛙になっちゃうっていうね、その蛙に化けると書いて蛙化なんですけど、それも現象ですと。まあこのネーミング自体は、そのまあなんていうかな、憧れっていうか、その好きな人が蛙みたいなもんになっちゃうと。なんかカエルに失礼な言い方な気もするんですけど、まあ醜いカエルのように見えてしまうみたいな、そういう意味で、使われてるようなんですよね。でそれがどうもこう自分に好意が向くと、なんか嫌やなって思っちゃう、逃げたくなっちゃう、拒否しちゃう、まあそんな現象のようなんですよ。まあ割とここ数年のなんかバズりワードみたいな感じのようですね。 SNS とか中心で、まあ若い人を中心に言われてきてるような言葉が、蛙化現象やと。でなんかいろいろね、見たり聞いたりしてるところ、蛙化現象っていう言葉は一つなんですけど、どうもなんか意味合いが二つあるというか、こう二つあるっていうか、そのなんていうかな、A という意味と B という意味があって、 A やと思ってる人もいれば B やと思ってる人もいるみたいな、なんかそういう感じっぽいんですよね、どうも。だから同じ言葉なんですけど、意味合いとして違う意味で捉えてる方がそれぞれいらっしゃるのかなっていう気もしてて、これね、皆さんどっちの意味やと思ってますかね。じゃあ仮に、A としましょう。今からねお話しするの、意味 A っていうか、A の意味合い、何て言ったらいいかな、まあ、A のケース、まあ理想の、恋愛対象の人がいましたと、まあ恋をしてますね、ってなった時に、なんかあるふとした瞬間に、急にうわなんか嫌やなとか、なんか言い方悪いですけど、うわキモみたいな、なんかそういう風に思っちゃうこと、例えばなんかレジの会計でもたついてる姿を見たとか、なんか道端でつまずいてるの見たとか、スマホの着信音がなんか好みじゃなかったとか、駅の改札でねピッてやったのになんか残高不足ですがでガチンってこう引っかかってたとか、まあなんか人それぞれだと思うんですけど、そういう些細な出来事を受けて、うわなんか幻滅みたいな、うわこの人もうなんか嫌やみたいな風になっちゃうことが、一つの、まあ、意味ですと。結構ねこのケースよく出てくるんですよ、ネットで検索しても。なんか些細なそういうことで急に幻滅しちゃうみたいな、 なんかそういうこともね、蛙化現象って言ったりもするようなんですけど、なんかどっちかというとこっちの方がもしかしたら言葉の意味合いとしては主流なのかもしれないですね。こっちの話が結構よく出てくるんで、なんか些細な、そういうのに幻滅してなんか急に嫌いになっちゃうみたいな。で、対策としてはこう0-100じゃなくて、まあ、人間ね、いいところあれば悪いところもあるわけで、そんなこう恋愛に理想を抱きすぎないとかね、人にはいろんな側面があると認識しましょうとか、あとはなんか二次元とか推し活とか、なんかそういうのがやっぱ最近多いから、二次元とかね、裏切らないじゃないですか。推し活も自分の理想としてる、まあ、人なのか活動なのかグループなのかね、そういう人を、まあ、理想の部分だけ見て夢見るのが一つのこう推し活の形じゃないですか。 だからこうリアルな人との付き合い、恋愛でやっぱ相手の嫌なとこも出てくるし、まあ喧嘩したりとかね、そういう幻滅することもあるし、だそういうことをちゃんと分かりましょうみたいなことがネットでよく書かれてたりして、もういや、まあ確かにそういうことあると思うんですよ。そういうことあると思うんですけど、あれこれってなんか蛙化現象っていうことやったんかな、なんか実はもうちょっと違う意味じゃなかったんかなっていうのが僕の違和感なんですよね。どうなんですかね、最近はやっぱそっちの方を蛙化現象っていうんかな、うん、ってことを思ったりもしたんですよね。で、僕が認識している蛙化現象の意味合いとしては、それではなくて、で今回の小夏さんもそういうことなのかなって僕は思ってるんですけど、その蛙化現象とは何ぞやってことですね。でそれはなんか単にこう幻滅したとか、完璧な理想を夢見てたけどそうじゃないっていうのに気づいて、なんかがっかりしてこう嫌やみたいな風になったっていうんじゃなくて、そもそも他人が自分のことを好きと言ってくれる、あるいは好きと思ってくれる、そういう行動してくれる、自分のことを大事にしてくれるっていうことに対するなんか拒否感みたいなのが蛙化現象じゃなかったのかな。僕はなんか何年か前に初めて言葉聞いたんですけど、そういう認識やって、で今改めて調べてみると、なんかその改札で引っかかって幻滅したとか、なんかそういう話が結構出てくるんで、あれなんか言われ方というか言葉の意味がどんどん変わってきてんのかなとか思うんですけど、僕はねもともとそっちの方で思ってたんですよね。まあ一言で言っちゃうと、まあ、自己肯定感とか自己効力感みたいな、自分がありのままでいいんだ、誰かから愛されるとか大切にされるっていう感覚が、まあ、薄くて、で、まあ、自信がないと言ってもいいかもしれないですよね。で自信がないがゆえに相手が自分のことを向いてくれる、好きやと思ってくれる、大事に思ってくれるっていうのがなんか怖いというか、嫌悪感があるというか、受け入れがたいというか、まあ、そういうなんか反応になっちゃうっていうことですかね。でなんでねそんなことになっちゃうかっていうと、まあ、僕の考えですけどね、僕の考えではやっぱ傷つきたくないっていうのは大きいのかなって思うんですよ。まあ、防衛本能みたいなところだって、自分のことを興味なさそうな人とか手が届かなさそうな人を追いかけてる分には、あだって付き合えなくて当然だよね、だって手が届かないしって簡単に割り切れるじゃないですか、自分のせいじゃないしってね。でもこっち振り向かれてね、相手も好意を見せてきたってなると、いよいよもう仲良くなっていきますよね。で仲良くなっていった挙句、もし振られたら、あるいはその人がやっぱり他の人って言って別のとこ行っちゃったりしたら、まあ自分がなんていうかな、否定されたみたいな、捨てられたみたいな感覚になるし、まあ誰であっても悲しいと思うんですよ。大切やな、好きやなって思ってる人とお別れすることになるのって。だからそんな悲しいことになるぐらいやったら初めから近づかないね、一定の距離を保つっていうのが一種のこう防衛反応、防衛本能なのかなみたいな風には思うんで、だから生理的に嫌になるっていうのはそういうとこかもしれないですね。理屈じゃないんですよ。あ、もうこれ以上近づくとやばいぞと、もう後々どうせ傷つくねんから、そんなね、なんか誰かと愛し合うとか愛されるとか、もうそんなことからはね やめときやめときみたいな風に体なのか心なのか、まあどっちもなのかがこう反応してるみたいな、そういう状況なのかなって、蛙化現象についてはね、そんな風に考えてたりはします。まあもちろんなんか理想があって幻滅しちゃうっていうパターンのね、蛙化っていうのもあると思うんですけど、なんか小夏さんのケースもそうなんですけど、こういう場合ってその理想が幻滅したみたいなことよりも、むしろ自分のことを好きでいてくれる人なんて、まあ極端な話いるわけがないというか、どうせ自分なんて大切にされないみたいな、そういう価値観というか自分の評価があって、だからこそ近づこうとしてくる相手を自分が傷つかない、これ以上傷つかないために、こう退けちゃうみたいなっていうことなのかなって思ったりはするんですよね。だからまあ原因と対策について教えてもらえると幸いですとあるんですが、対策ね、まあ、なかなかやっぱりこうしたらいいよみたいな風にいかない部分もあると思うんですよ。やっぱ自分のね、今まで培ってきた価値観とか自己評価がベースにあると思うんで。ただレターに書かれている通り、結局のところ自分に自信を持っているようになるっていうのは、いいと思うんですよ。でいいと思うんですけど、それはね、その自分に自信を持てるようになるためには何も恋愛だけで急がなくてもいいかなっていう気はします。一度好きでいてくれる人と無理やりにでも付き合ってみるべきでしょうかってあるんですけど、まあもちろんね、そのえいやっていう勇気の一歩みたいなのは必要だと思うんですけど、まあね、ちょっと嫌やのに無理に付き合うっていうのもやっぱしんどいし、それでもしねやっぱりうまくいかなかったりすると余計ちょっとトラウマみたいな風になっちゃうこともあると思うんで、無理はしなくていいと思うんですよね。で恋愛に限らないと、例えば趣味に、打ち込んでみるっていうのも一つやし、仕事に打ち込んでみるっていうのも一つやし、何かねその恋愛だけじゃないんで、生活とか人生を彩ってくれるものって、何か自分がこう頑張ってる、これが好きだとかね、まあ、そういうものに一生懸命取り組んでいく過程でこう自分に自信が出てきたりとか、人としての魅力がね、上がっていったりとかもすると思うので、まあ、ゆっくりね焦らないで大丈夫ですということをお伝えしたいかな。でそんな中で小夏さんね、ありのままの小夏さんを認めてくれる人、好きでいてくれる人がまた現れると思います。でその時にもし、あ、ちょっと心許せるなとかね、今までこんなこと喋ったことないけどこの人やったら喋ってみたいなとか、あ、この人やったらいいかもなってもし思えたのであれば、それはね一個チャンスかもしれないですね。その時は勇気のね一歩が必要かもしれないですけど、もしそう思える人が現れたのであれば、その一歩を踏み出す価値ってあるんじゃないかなって思います。きっと幸せは訪れると思います。応援しています。はい、では続いてですね、匿名の方、いつもラジオ配信を楽しみにしているミクです。前回株式投資をやめたとの放送があり、お金のことについて相談したいです。私は既婚の30歳で、旦那さんは29歳です。先日結婚式を終えて、これからまた貯金頑張ろうと思っているところです。そこで相談なのですが、私も旦那さんも毎月2人の合計で4万円ほどの奨学金を返済しています。私は自分の借りている分の奨学金を全額返済できるくらい貯金してきたのですが、旦那さんの分は賄えません。この場合、私の分だけ先に返済した方がいいのか、2人分毎月ちょこちょこ返済していくのか迷っています。次は子供をと思っているので、大きなお金を残しておきたい気持ちと、借金をずっと持っているのが嫌な気持ちで迷っています。相談に乗っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ご質問ありがとうございます。奨学金のご返済ですね、毎月4万円2人で、返済していますということで、ミクさんと旦那さんの分それぞれが、残っていると、まあ、金額についてはね書かれてないんですけど、まあなんかこの1年で返済し終わりますというよりは、月々4万円のペースやったらもうちょっとかかりますみたいな感じなんでしょうね、おそらく。じゃあ単刀直入にね、どうするべきかっていう僕の考えをお話しすると、まあ、例えば生活費、1年分とか半年分とか、必要な金額決めて、その分だけお金として 置いといて、それ以外は返済するみたいなパターンでいいんじゃないかなと思います。なんか無理してね、全部返そう思って自分の、貯金、お金、預金っていうのが著しく減ってしまうっていうのもやっぱりいろいろリスクがあると思うし、お金がね急に必要な場合もあるじゃないですか。例えば、病気になったとか怪我したっていうのもいつ何時ね誰に起こるかわからんし、お仕事も健康でずっと働けたらいいですけど休職してしまうっていうこともねなくはないし、あるいは転職、してお給料が下がるとかね、一時的にちょっと入ってこなくなるみたいなことも減額されるみたいなねこともあったりすると思うんで、そんないろんなイレギュラーなケース、まあお子さんもね考えてるってことなんで、その費用もいくらか置いときたい気持ちもあると思うんで、そういう費用がいくらかっていうのを考えて、その分は、置いといて、で残りの浮いたお金で返済しちゃうっていう、まあそれが一旦いいかなって思います。どれぐらい残すかっていうのは人それぞれなんですけど、まあ半年から1年分ぐらいあったら基本的には大丈夫かなっていう気はしますね。でそのね生活費置いとくって言っても別に現金で置いとかなくてもね、投資信託とかそういうもので置いといてもいいとは思うんですけど、それはまあまた別の話にしたいと思います。まあ、とにかく一定の生活費を残して残りは返済するっていう感じでいいかなと。奨学金なんでね、多分そんなに金利高くないと思うんですよ。めちゃくちゃ高金利で、なんか消費者金融から借りてるお金ですとか、カードローンのやつですって言うんやったら、もうすぐね、お金返した方が、やっぱ金利の負担めちゃくちゃでかいんで、それはもうすぐ返した方がいいと思うんですけど、できるだけね。まあでも奨学金なんで、多分そんなに金利高くないはずなんで、まあゆっくりマイペースにね、でもまあお金に余裕が出たらちょこちょこ、こう繰り上げて返済していってっていう感じで、大丈夫かなっていうふうには思ってます。で、借金をずっと持ってるのが嫌な気持ちで迷ってますっていうのあるんですけど、まあ、これはね考えようで、奨学金ずっと残ってるっていうのは確かに気持ち悪さあると思うんですけど、まあ言うて住宅ローンとか車のローンも借金ですからね住宅ローンなんて組んだら30年間ずっと借金持ってることになるんで、まあそれが嫌とか気持ち悪いって言ってたら家買われへんし、だからまあ借金は借金で別に悪いもんじゃないんでね、奨学金もこれがあったからミクさんは大学にね通えたわけじゃないですか。だから借金っていうのは別に悪いもんじゃなくて、いいもんって言い切るのもあれですけど、まあいいもんですからね、そのうまく活用すればね、本来はだ家とかも何千万とかね貯めてからしか買えませんやったら、もう家買う頃には子供も全員巣立ってるし、自分ももう退職してるしみたいななんかそんな状況になるまで家買われへんのかってなったらね、やっぱりこう働き盛りの時とかお子さんがねまだ小さい時とかに、まあマイホームでしっかりこうね生活したい、子育てしたいっていう思いがやっぱあるじゃないですか。でそれを叶えるのはやっぱり借金があるからで、ローンがあるからで、お金を借りることでまあその時間を買うっていうのかな、それだけ長い時間かけてお金を貯めて支払わないといけなかったものを借りることで一瞬で、支払うことができるっていうことなんでね、まあ奨学金ね、借金がずっと残ってんのが嫌っていう気持ちはわかるんですけど、まあ、必ずしもそれが悪ではないのかなって思うんで、まあ生活費とか家計のバランス見ながら、まあコツコツ返済はしていきながら、一定の生活費残して、あまだ全然余裕あるなと思ったら、ちょっと多めに返すっていう感じで、いける時にハイペースで返すみたいな感じでいいのかなとは思いました。はい、参考になりましたら幸いです。ありがとうございます。では続いての方ですね、大吉さん、ゆみさん、たそちゃん、こんにちは。仕事と家庭で悩むことがあり、初めてメッセージを送らせていただきます。私は25歳の会社員です。転職を経て1年前にブライダルヘアメイクという好きな仕事に就き、3年半お付き合いし同棲している彼から先日プロポーズを受け結婚が決まりました。おめでとうございます。そこで上司と面談の時間があり、もっと県外に出て経験を積んでほしい、休みの日も会社に来てもっと練習したりもっと貢献してほしいと言われました。私は会社の中で一人だけ会社が遠い場所、県外に住んでいることもあり、 自宅に一番近い場所での勤務が多く、早朝から夜まで労働が長い仕事ではありますが頑張れています。ですが結婚も決まり、この先のことを考えると県外飛び回ってよりヘトヘトになって仕事から帰ってくる自分に嫌気がさしそうで、何より家庭や私生活を一番大切にしたい私は会社の意向に合わないのではないかと思うようになり、会社からフリーランスになってもいいんじゃないかとまで言われました。ただまだ転職して1年で、まだまだこれからな時期かといって彼ばかりに家事を任せるのも後ろめたく、過去彼は応援してくれますが、お二人なら仕事と家庭どう折り合いをつけますか。はい、ご相談ありがとうございます。あ、ブライダルヘアメイクね。僕ね、あの大学生の時に結婚式場でちょっと1年ぐらいバイトしてたんですよ。会社のその就活も終わって内定も出て、大学4年生の4月頃でしたけど、まあどうしようかと1年、あとはもうね、部活も半分引退してるし、授業も減ってきて、まあ卒論はありますけどそれぐらいでね、どうしようっていう中で、バイトちょっとしようと思って、接客のバイトって今までしたことなかったんで、そのブライダルのね、受付というかスタッフのねバイトをちょっと応募して、やってました。でその時に結構結婚式のなんていうの、一連の流れみたいなのは見てたんですけど、まあ大変そうでめちゃくちゃ大変そうでした。社員ももうね、結婚式ってまあ1回じゃないですか1日に、まあ、その新郎新婦が、じゃあ何月何日何曜日の、何時から挙式で何時から披露宴って言って、まあ、もちろんこうスケジュールを抑えてその日に結婚式挙げるわけですけど、その式場にはまた別の組の新郎新婦が結婚式挙げてるし、その前の時間にはさらに別の新郎新婦がやっぱり結婚式挙げてて、同じ式場で1日何組も結婚式してるんですよ。で特にもう人気の時期、まあ春秋とか休日とか、ジューンブライドとかね、まあああいう時期ですよ。ああいう時期はもうめちゃくちゃ混み合うので、もう式場もフル稼働で、もう朝からやって、はい、1組目2組目でお昼挟んで3組目4組目5組目って言って、もう1日5組とかねやっぱやってましたね。でもう朝からの式なんて、もう新郎新婦がほんまに朝一とかで来るから、もうスタッフ6時集合とかね、朝のですよ、朝の6時とか、まあ、5時台とかからいてる人もおったんかな、集合とかで、で何組もして、で夜はね、夜から夕方開始の披露宴とかもあるから、そっからなんやらかんやらで終わったらもう夜の9時とか10時になって、で片付けなんやらしてもう11時とかもう日付回ってるみたいな、ほんで翌日はやっぱりまた朝6時からあるみたいな、土日続いてとかね、そんなことを見てたんで、まあ僕はねバイトなんで、もちろん時間の範囲内しか働かないんですけど、まあその社員さんとかそのウェディングプランナーの人とか、まあ、ヘアメイクの人もねいらっしゃったと思うんですけど、いやーまあやっぱりもう現場駆けつけてね、そのスケジュールに合わせてねやりますから、大変な仕事やなって思ってました。うん、だからそんなねお仕事されてるんやなと思って、だから自宅の近い場所を今は基本的に当ててもらってるけど、本場はもっと県外の式場とかに行って、まあいろんなね、数もこなして働いてほしいということを会社から言われてるわけなんですよね。うん、ただねこれフリーランスっていう話出てるんですけど、これ会社からフリーランスになってもいいんじゃないって言われてるんですね。ってことはもうあれですか、なんか今後の働き方とかについて会社と結構もう相談もされてるのかな、された上でじゃあもうフリーランスでもいいんじゃないかみたいなことも言われてんのかな。逆にフリーランスってなんかすごいですよね。それだけ独立してもやっていけるっていう実力を認められてるっていうことなんですかね。ね、会社の看板があるからこう仕事をね取れるみたいなとこあると思うんですけど、そうじゃなくてもう独立してもう個人名で、ね、式場から依頼を受けて仕事したらっていう、そういう話ですもんね。うん、まあそれはそれで面白そうやなって思うし、働き方も自分次第やし、収入もね自分が こう実力つけていけばいくほど上がっていくわけなんで、もう自分の実力次第なんでね、僕はなんか挑戦できるのであれば挑戦しても面白いのかなとは思ったんですが、本題はそこじゃないですね。まず考えるべきはそこじゃなくて、やっぱりその私生活と会社仕事のバランスのことで、特にやっぱレターの最後に書かれてるんですけど、この彼ばかりに家事を任せるのも後ろめたくとかね、その辺をうまく整理したいですよね。せっかく彼応援してくれてるんで、おいいやんいいやんって言ってくれてるわけなんで、そこをやっぱり自分で勝手にって言ったらちょっと言い方は申し訳ないですけど、勝手に後ろめたいなと思ってなんか制限したりとか、勝手に後ろめたく思ってちょっと彼に配慮していろいろなんかこうやったりとか、あと仕事をセーブしたりするのはご本人にとってももったいないし、彼にとってもやっぱり もったいないっていうか、そうですね、もっとなんか話し合っていいね、多分やり方あると思うんで、もっともっと具体的に掘り下げて彼ともしっかり話し合って決めてほしいなって思います。要するにとことん話し合うしかないんですよ、こういうのって。もう結婚したらそうなんですけど、もう話し合ってやってみて、でなんかあかんなっていうことが出てきた、ちょっと違う状況になってきたってなったら、また話し合ってどうしていくかっていうのをね、軌道修正してそれを繰り返すことしかもうできないですよね、って思います。だ例えばレターにも書かれてるんですけど、県外飛び回ってよりヘトヘトになって仕事から帰ってくる自分に嫌気がさしそうでってあるんですけど、これどういう状態が嫌なんですかね。まあ、よりヘトヘトになるのは大丈夫なんですか。ヘトヘトになって家に帰ってきてなんで嫌なんですかね。ヘトヘトで家帰ってくるのが遅い、彼と過ごす時間が少ないのが嫌なんですかね。それともヘトヘトになって帰ってきて家事とか全部任せてる、ご飯も作ってあげられない、そういう自分が嫌なんですかね。これどういう状態が具体的に嫌なんかなっていうのは気になりました。とかあと、家庭や私生活を一番大切にしたい私は会社の意向に合わないのではないかってあるんですけど、家庭や私生活を一番大切にしたいっていうのはどういう状態なんですかね。家庭や生活も大事ですけど、やっぱ仕事も多分大事にされてるし、誇りを持ってというか、好きな仕事につけたわけなんでね、やっぱ仕事へのやりがいとかいう思いも終わりだと思うんですよ。でも一番大切にしたいのは家庭や生活、やっぱどういう状態なんかな、どういう姿が自分にとって理想なんかなっていうのは気になったし、彼ばかりに家事を任せるのも後ろめたくっていうのも、彼ばかりっていうのはなんかどれぐらい、具体的にどれぐらいなのとかね、その分担をうまいこと決めたら後ろめたくないのか、てか僕はまあ任せたらいいんちゃうかと思うんですけど、できる人がやったらいいと思うんですけど、価値なんていうものはね、まあただそれもやっぱり後ろめたいっていう思いがあるんやったら、そこをねもうちょっとほぐしてあげた方がいいと思うし、だからね、もっともっと具体的に考えれると思うし、話し合う余地もあると思うんですよね。だからぜひ、彼とね、まあ新生活始まるわけなんで、彼とよく話し合って、自分らの生活のこととか仕事のこととかね、決めてほしいなと思いました。応援しています。はい、というわけで今回の配信は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずにチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はぜひよろしくお願いします。すでにチャンネルをフォローいただいている方は、今日も聞いたようの合図としてコメントやいいねをいただけると嬉しいです。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定配信の声日記では、普段なかなかできないようなディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜、火曜、木曜日の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信となっております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。